相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん、今週も先週に引き続きテレビ CM などの絵コンテを制作する株式会社アクア代表取締役社長原田博之さんにお話を伺います。まずは簡単に原田さんのプロフィールを振り返りましょう。原田さんは埼玉県ご出身、現在46歳、中央大学在学中にソフトウェア販売のビジネスで成功、卒業後は在京テレビ局に入社されて文字放送の業務を手掛けられました。その後絵コンテ制作会社を経て1991年テレビ CM の絵コンテやイラスト、ウェブを制作する会社アクアを設立。現在社員数60人、年商10億円、絵コンテ業界のシェアなんと3分の1にまで成長する快進撃を続けていらっしゃいます。さて原田さん、先週の続きなんですけれども、
はい、またよろしくお願いします。
で、最初は7人で始めて、仕事はあるんだけれども必要経費っていうものがどんどんどんどん加算でくると、まあだから会社自体赤字というのとは違って、いわゆる黒字倒産的な形になりそうになってしまった。
そうです、そうです、
で、まあカードで借りたりもしたけれども、それでも追いつかなくて、そこで原田さんは、
その当時世話になってたそのある社長がいまして、まあ造園会社の社長なんですけど、
八王子
で造園、その社長さんにいろいろこの会社設立にあたっていろいろ相談してたんです。会社の設立の仕方みたいなことから始まって、まあその社長に立ち上げ時期数ヶ月間何回も相談したんですけども、いよいよこのお金が、もうどうしようもなくなるわけです。テレビ CM の絵コンテっていうのは CM の一番初めの企画の段階のところですから、
本当に入金までにすごく時間かかるということ
ですね。時間がかかるんです、まあそんなことなので、仕事をしてもしても入金がないぐらいな感じですよ。仕事はどんどん来ますけど、なんでこんなに入金がないんだろうっていうか、いう状況だったんですね。で9月ぐらいから仕事を始めて、10月11月と来て、ただお金がかかるばっかりで、その当時社員には給料は払えなかったですね。だから3ヶ月4ヶ月ぐらいまでは、その代わりにこのお金が入ったらいくらいくらでこうドンと渡すからっていう約束みたいなことをしておいて、まあその美大で捕まえたとはいえ、この創業の仲間という意識は私自身も、あるいはその彼らも持ってましたから、だからまあ分かったっていうことで、ただそれでもお金がないから当然私のようにいるわけで、私のアパートに一人住まわせたりとかこうしながらこうやっていくわけですよ。でそれでももう会社でお金がもうどうしようもなくなって、その造園会社の社長に、いやもう本当にこのどうしようもないんですっていう電話をしたわけです、はいはい、でどうしようもないんで300万がどうしても足りない、300万返してくださいって、いや分かった、 今すぐ来いって今言われたわけです、電話で。社長のところが八王子なんで、八王子行って、まあ、昼日中でしたけど、八王子の大きな喫茶店で待ち合わせをして、私とこの社長とでもう難しい顔してとかっていうことで、もう私はもうぜひお金がないんでぜひお願いしますなんていうね、いうまあ話をしたわけです。それまでにもアドバイスをもらってたんですが、お金の話、お金を貸してくださいとは言ってなかったんです、ちなみに、その社長にね。でそれ以外のことはたくさんアドバイスしてもらってましたから、でまあそういうふうにいろいろアドバイスもいただいてましたけども、まあ、そういうふうに言われても私としてはその帰るわけにもいかないんで、そこで私はどうしようもなくて土下座しました。で話をしたところ、実はその社長はまあ私のことを試してたんですね。腹が決まってるかどうかっていうことについて、本気かどうかっていうことについて、だからもうそういうふうに言いつつ、私が土下座して、いくらでも5万でも10万でもいいんでお金を貸してくださいっていうふうに言ったら、このスーツの内ポケットから、封筒の束をこの取り出して、ボンって、
その場で、
その場で
あ、持ってたんですね、社長もすでに。
そうです、そうです、そうです。で、分かったと、そのドブに捨てたと思ってお前にくれてやるっつって言われましたね。それでな、まあ、なんとか本当に難を逃れて、その社長がいなかったら本当に今がないという、まあ、私にとっては恩人ですね。
感謝してしきれない
方ですね。
その時お金には困っていましたけども、仕事はあったわけで、まあ、入金がなかったということですから、時間が解決してくれるというか、時間が経てば入金がこうあって、
そうです、です、
その後じゃあ借金は見事に、
そうです、もうその社長からはまあ1年2年ぐらいで返せよみたいなことで、まあ確かに2年ぐらいで月数十万ずつとっていう約束だったと思いますけど、半年ぐらいで全部返しましたね。ちょっとお礼をつけて、お礼をつけて、
それはそうですね。
そうですね、
こういった出来事を経験されたからこそ、原田さんがその若い起業家の方にアドバイスをされることがあると伺ったんですけれども、
はいはい、それはそうですね、まあ一つはその借金には気をつけろよということで、私も実はその若い起業家のにいろんなこの相談を受けるわけです。起業したいんだけどっていうこと で私自身もやっぱりこのその当人の、まあ、覚悟といいますかね、腹積もりは確認します。というのは、いくら中小企業といえど、で誰かを雇った途端に社員ができるわけじゃないですか。
人生背負っちゃうっていう
ね。そうです、そうです、でその時に要するにこの雇われた側は何を見るかっていうと、やっぱりその社長のことを見るわけで、その社長が腹決まってない、このいわゆるこの上は下を見抜くのに3年かかるけど、下は上を見抜くのに3日で見抜くっていう、まあ話があります。まさしくその通りで、片足だけ突っ込んで、いつでも逃げられるような体制でいるような社長のもとで、誰もやっぱり本気で働かないですよ、やっぱりこの自分自身が命かけてるっていうふうに思うから、それでも自分の力を出して働こうかなと思うわけであって、倒産させりゃいいんだとかいうふうに思ってるような社長のもとでは、誰も力は、まあ、自分自身の半分も出さないですね。それは私の、まあ、持論と言いますかね、要するにそれが人間だと思いますよ、会社以前に、
さて、アクアなんですけれども、立ち上げる時にはいろんな大変なことがあったわけで、ただ世の中にはいろいろやっぱり競合会社ライバルもたくさんある中で、一番最初にお話したようにシェア3分の1を占めるまでになったということ、そこの、まあ、ポイント、秘密というかですね、何がそのアクアならではだったのか、どんな戦略があったのか、
はいはい、
教えていただけますか。はいはい、
まあ、ある一つの、まあ、ブランディングと言いますか、でも実際はそのブランディングだと思って自分がやってたわけじゃないんですけど、まあ、差別化にはなりますけども、要するにこの広告代理店から車会社の CM 今度だからっていうことで、依頼が来ますね。その時に女優は誰々で、赤い、服にしてくれっていう、まあ、話で、打ち合わせをするわけです、でその時にその車会社の社長が、例えばその女優のことが好きで、青い服を着てる女優が好きだとかっていうようなことを、要するにそのクライアントのことを調べるわけです、その社長のこと。つまり通常、まあ、元請けさんのことしか考えないじゃないですか。元請けさんの指示通りにやる、その先にあるクライアントさんとか、要するに消費者が一体どういう、この個別の案件で、ね、どういったあれなのかってことじゃなくて、元請けがこういうふうにやれって言うからやりましたっていう、たとえ元請けがこういうふうにやれって言ってるけど、消費者のためにはこっちの方がいいと思うからこういうふうにしましたっていう人はなかなかいないわけですよ、そういう会社っていうのは。元請けに言われた通りやりました終了っていうね。で元請けが喜んでくれたら、まあ、それでいい。で私が考えたのは、そのクライアントの特性とか、まあ、トーン&マナーって、まあ、あのコーポレートカラーとか、そういったことをこう調べて、その社長さんやその会社が気に入りやすい方向に味付けをしてあげたわけなんです。これが、まあ、絵コンテの使命である、その元請け の、代理店さんを勝利させる、勝たせるっていうことの比率がどんどんどんどん高まっていくわけなんです。テレビ CM って、その要するに出稿する媒体費を含めたら、まあ、大手の車ぐらいになりますと、ワンクールでテレビ 絡みだけで10億、まあ、他の雑誌とかそれこそ、まあ、ラジオとか含めると大体20億強ぐらいになりますから、それぐらいのお金が動いちゃいますから、右か左に。それの恣意を決するのが絵コンテに事実上なるんですね。
いいことですね、それはね。で結果その、まあ、いろいろ、まあ、コンペでも勝つことができて、で結果いい仕事ができることによって広告代理店の信頼も得てこられた、はい、ということなんですね、はい、でそんな中で98年ぐらいに、まあ、第二創業という
のを
されたということです。これはなぜそのようになったんですか。
立ち上げ当初非常に苦労しましたけれども、お金の面で、うんうん、でも誰一人欠けることなくずっと順調に来てたんです、うん、ただし人数が増えなかったんですね、うん、たかだか7人ぐらいの会社でも、うん、キラッと光る会社のような、うん、いい仕事をやってくれるアクアだっていうことで、うん、もう広告業界に長通ってまして、うん、でも7人しかいないので、うん、仕事を受けられない、だから社員を増やそうっていうことをずっと私は、まあ、言い続けたわけです、うん、でさらにこの時代がどんどんパソコンを使った業務にどんどんどんどん世の中が切り替わってきて、うん、私自身もこの社長兼受付兼電話番兼みたいなね経理兼みたいな感じで、うん、制作以外は全部兼ですから、うん、兼任ですからやってるわけです、う
ん、で肩書き制作以外みたいな、
そうむしろ制作以外みたいなね、まあことで
全部
みたいなのことでやってまして、うん、その名刺なんかも社長の名刺とこの肩書きない名刺とかも使い分けてやってましたから、うん、やっぱりこう現場の人と会うのにね、うん、なんか社長って歯みたいなこともあるわけで、うん、なので、現場の仕事も手伝ったりと、手伝うっていうか自分ができることは、うん、やってたわけですけれども、うん、会社大きくしよう、人を入れよう、パソコンを導入してもっとどんどんやっていこうぜっていう話を、うん、まあ設立5年目ぐらいから私がし始めたわけです、うんうん、でそうすると、うん、やっぱりそのもう一時代を築いてアクアが流し入れたので、うん、制作はあの俺たち私たちがアクアを作ってきたんだ、創業の時の原田さんにも協力したし、うん、っていう話で、うん、むしろ人は入れたくない、要するに職人として、うん、そもそもテレビ CM の絵コンテってニッチな業界なんですね、うん、テレビ CM 自体がどんどんその数が右肩上がりでもう伸びていくっていうことよりもやっぱりこの、うん、在京企業って限られてるわけで、うんうん、もう限られた市場のパイをこう奪い合ってるぐらいの話なので、うん、人を入れるということは結局自分の首を絞めることになるので人を入れたくないと、うん、パソコンもそのパソコンで絵を描くということよりも手書きに、う
ん、こだわりたい、
うん、こだわりたいっていうふうに、まあうん、まあ反論をしてきて、うん、それでまあ立ち上げから5年目ぐらいに半年間ぐらいずっとこの、まあ、説得をしてしたんですが、うんまあ、どうしても絶対嫌だと、人を入れるのは嫌だし、うん、教えるのも嫌だし、うん、パソコンを入れるのも嫌だからこのままやっていきたいと、まあ、
98年の時のこれお話ですからね、今ではそのパソコン使わないなんて考えられませんからね。
そうです、
まあ、結果的に原田さんがやっぱり先見の目があったということでしょうけれども、
そうですね、なので、うんじゃあまあの連分けというかたもとを、うん別れてやろうよっていう話をその設立5年目、6年目ですかね、うん、の時に話をしました、
うん、で今現在原田さんがアクアという名前を使っていらっしゃるわけですから、その方々はじゃあアクアではなくなったということですね。
でもその時に、まあ、創業のメンバーでしたし、うんまあ、立ち上げからそれこそお金のことも含めて苦楽を共にしてきたんで、うん、とはいえ7人ぐらいですから売り上げもたかだか知れてたっていう、その当時はたかが知れてたので、うん、1億も行ってなかったですから、うんまあ、銀行に借金をして1200万ぐらい借りて、まあ、私が6人ですから、うん、6人に全部に1200万借金をしてお金を渡して、まあ、退職金のような形でお金を渡して機材とか、まあ、いろんなこのタレントさんの資料とか全て一式、うん、彼らに渡して私はそのアクアという名前、うん、信用だけを、うん、まあ背負ってまた新たな位置からスタートということになったわけです、
うん、ということは原田さんとしては、まあ、アクアという名前はそのまま使うと、ただデザイナーさんはまた集めなきゃいけないと、そこから始まったわけですか。
そうです。その当時まあ、今も実は社員で再雇用の形で今65歳の社員がうちの会社にもいるんですけれども、うんうん 第二創業の時にちょうどそのアクアに制作として入りたいというふうに、あの申し出てきてたんです。その渦中の時にちょうど話をしてる時に、実はいや今うちはこうこうこうこうで、こういうその大変な時期なんでちょっと待っててよっていう、まあ話で、まあ話をしたわけですね。でその人は、まあ画家としても新宿の伊勢丹で個展をやるくらいの中先生ぐらいなの、でも食えないんですよ、ちなみに、要するにコンスタントにまあ食っていけるような状況じゃない、で、なのでむしろ逆にその社員の方に、いやこれこれこういう形になったんだけど再スタートっていうことで私がいろいろ書き方を知ってるから一緒にやろうよっつってその人に話をして、そこからまたいろんな、まあ私がその人を集めて始めたって、まあ第二創業のような形で、で当時年上の先輩は自分自身はアクアの若い制作の方に教えてもらうつもりだったのに騙されたぐらいな風に思ってたらしいんですね。でもまあこっちはもうどうしようもないんでお願いしますよっていうことで、で書き方はこうだこうだとっていう風に言って、でまあ再スタートを切ったわけです。でその社員が1年ぐらいしたらだいぶこう元に戻ってきたわけです。そのいろんな人も入ってきて、でおある時その1年後ぐらいだいぶこの新たな社員も増えて軌道に元に戻ってきた時に、その先輩年上の途中で入ってきた社員の方が、いや原田さん、実はその騙されたなんていうふうに思ってた、それはなぜかっていうとアクアというのは制作社員がアクアなんだと自分は思ってたと、だけどこの1年でアクアというのが原田さんだったっていうことが、要するにお客さんの信用とか信頼とかそういったことだったっていうことが分かったっていうふうに言われたんですよ、その後1年後ぐらい。
アクアというカラーを決定づけてるのはデザイナーさんとかではなくて
社長の私なんだっていう、
つまり原田さんご自身はその絵を描くということにおいてはその技術は持ってなくても、
そうですそうです、
どうやるのかということは熟知されていたということですね。だから教えてあげられるんですね。
そうですということがよく分かったっていうふうに1年後ぐらいに言われて、まあその時は嬉しかったですね。
その方がかえってアクアという統一されたアクア流っていうか、
そうい
った絵というかですね、イラストというかができるということなんでしょうかね。
第二創業の時にはその、お客さんに対する信用もまあできてたっていうこともあるんですけども、とはいえまたリセット、ゼロからの出発になるわけじゃないですか。まあ信用はありますよ、信用信頼はありますけれども、とはいえまあクオリティといいますか、劇的に下がったわけで、でもそんな時にもその5年間6年間その、まあ、大手の代理店さんに当社としてもその力になってたので、実はその会社自体は左前になったわけじゃないですか、ぶっちゃけね。私以外その社長は、私自身はこの変わりなくお客さんには見せてますけど、誰もいないわけですから、そもゼロみたいな、で外注費なんか、まあ、使いながらですけど、社員もまた入れて、でアクアとしてはこういう形で、ああだからこうだからとかっていうことをまた言ってるわけですけど、クオリティは劇的に下がるわけですよ。で、そこから要するにゼロから、クオリティを上げていくわけですけども、広告業界にアクアやべえんじゃねえかっていう噂も立ちました。で立ったんですけども、いやいや全然大丈夫です、何言っちゃってくれちゃってんのみたいなウェルカム OK みたいなノリで、誰もいないのにぐらいな感じで、
ちょっとそうですね、はったりかましたみたいな
のがあるん
ですね。必要ですよね。
そうですそうです。で一方ではそのまた人を採用して一から やってますよ、それでも下がって、で
そうですよ、もうこうなんか育成してる状態ですもんね。
そうですそうですそうです、でもうそうですね、数百人から千人ぐらいお客さんがもうこの業界の中でたくさんこういましたけども、数人のこの、まあ、代理店のその世話になっているブランナーの方に本当のことを話しました。話をしたら、じゃあ原田さんには世話になったから仕事を出してあげるよって言ってくれて、このいわゆるクオリティが劇的に下がったのが分かってて、要するにプレゼンで負けるのが分かってて仕事を出してくれましたね。 ですので、まあ、その何人かの方にはやっぱりその先ほど の, その立ち上げの時に お金を貸してくれた恩人の社長さんと同時に、やっぱりこの今までその私自身もそのお客さんのためにね、プレゼンで絶対この勝たせてあげるというかいうことで貢献してきましたよ。そういったところでこのむしろ自分がこのまあ大きな岐路に立って左前になった時もやっぱり助けてくれるお客さんが数人いて、またそこでもやっぱりこの力になっていただいた私にとっては恩人ですね。
そうやってこれまでに原田さんは何度 もう学生時代から何度もリセットし、はい、ゼロに戻り、またリスタートしてっていう風に繰り返してこられた、はい、そういう話を伺ってしまうと、じゃあ今原田さんがこれからやってみたいことってのは何なんですか？
ですね、はい、まあ今実はその絵コンテやイラストっていうことでから派生して、うん、今ちょうどこのまあ、IT といいますか、こう時代が変わる転換点にこう差し掛かってますね。うちもですね、そういったこのビジュアルに強い会社なので、そういった力を利用して iPad のアプリの受注ですとか、あるいはサイトの運営ですとか、そういったことに、まあ、事業シフトしてるというか、広告業界以外の仕事を、それ今までの絵コンテの仕事は絵コンテとして守りながら、こっちの事業も付加してつけ、足して事業展開はしてます。うちとしてはちょうど今がこの狙い目と言いますかね、さらに事業を拡大する最大のチャンスだと、まあ、思って、ものすごい今そのアプリの受注とか、まあ案件はおかげさまでいただいてるんですけれども、実はいくつかちょっときっかけがあって、去年の秋口ぐらいですか、私が子どもの頃苦労した母親が、まあ、今ちょっと病気になってるわけですけれども、その母親から10月11月頃電話かかってきて、まあ、しょっちゅう行ったり来たりしてるんですけど、私自身が指でピッピッてする携帯が欲しいんだよって言うわけですよ。やべ、 iPhone のこと言ってると思って、ね、もうその77とかですけれども、この認知症になってる母親ですらそういったものを欲しいというふうに言ってくる、その状態が、このあ、これはちょっといけるなと、で、まあ、そのいうふうに思って、そういったことがちょっといくつか、そんな類のこのちょっとしたきっかけが重なって、むしろうちはビジュアルに強いので、年寄りや子供でも分かるような、まあ、絵本やコンテンツやそういったものは作れるし、さらにこのそこまでたどり着くためのこのいわゆる簡単に見せるアプリケーションみたいなものも、まあ、うちは、まあ、得意というか、その近い位置に親和性が高いところにあるので、そっちの方に今大きくこのシフトというか広げて、今取り掛かってますね。
なるほど、
はい、
本当これからもうどんなビジネスチャンスがあるのか楽しみですよね、
はい
はい、今日は長い時間本当にどうもありがとうございました。
どうもどうもありがとうございました。
今回のゲストは株式会社アクア代表取締役社長原田博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にアクアの成功のポイントは一体何だったのか振り返ってみましょうね。今日お話を伺っていて、まず一番強く感じたのは原田さんがブレないということですね。なぜブレないでいられるのかというと、原田さんの中にもう大学時代から例えばリセットリスタートを繰り返したりした時にも確信があるんですよね。で、なぜその確信があるのかっていうところまでは正直僕ちょっとわからないです。だけど原田さんの中にあった確信が全て正しかったことは間違いないし、なぜその確信を得られたのかなっていう一つヒントになったお話としては、原田さんはどんなことを始めた場合でもその状況とかその自分のいる業界のシステムというものを、まあ、瞬時にとは言いませんけどごく短い時間で把握してしまう、そういう能力をお持ちですよね。どういうシステムでどういう人間関係で何をどうすればいいのかっていうことがすぐ分かってしまうという、まあ、類まれな才能能力をお持ちだったということですね。ですからそういった、まあ、そこまでの才能とか能力のない人にとってはそれがどうなってるのかというのを一生懸命自分でリサーチすることによって自分の確信につなげていくということが成功につながる まあ、我々凡人としてはですね成功につなげていく大きなポイント、大きなヒントがそこにあるのではないかな、そんな風に感じました。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気は genki、 社長は SHACHO、 元気と社長の間にはハイフンなどはありません。元気社長@gmail.com、 gmail は gmail です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。それでは相沢元気の日本の社長さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。